大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週大好き藤沢のコーナーには、俳句を読んで40年以上という堀口美幸さん、堀口先生に登場していただいております。先生、2日目もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
昨日もですね、先生の普段の活動、句会に入っていたり、そしていろんなところに回って皆さんと俳句を楽しんでいるという話もしていただきました。でそういったこう俳句の作り方があるんだということをですね、全くこう触れたことがない方にもきっと参考になったんじゃないかなという話がたくさん昨日もね出てきたんですけれども、先生が活動されている一つに、ハミング藤沢、私の文庫の中でご紹介させていただいている文芸藤沢の編集委員としても先生活動されていらっしゃるということなんですけれども、先生この活動について教えていただけますか。
はい、文芸藤沢全部で5部門ありますけれども、その中の俳句の方の部門を担当させていただいております。市民の皆様から応募された原稿を未来創造財団さんの方から送ってきてくださいまして、でそれを中をチェックいたします。というのは誤字脱字ですとか文法的な間違いとか、その他記号が重なっているとかいろいろございますけれども、そういったことをチェックして私の方でパソコンに打ち込みまして、でこの前は全部で88名の方から5句ずつ俳句が寄せられておりました。そのパソコン入力したものを未来創造財団さんの方にお送りして、それを今度もう一回チェックしていただいて、で印刷所の方に送りますということですね。
皆さんの作品をチェックして、はい、こう整えて、はい、パソコンに打ち込んでっていう作業までされてらっしゃるんですか。
そうなんです。なんでかというと、やはり結構ご高齢の方とかは手書きの原稿がほとんどですので、でこちらの方で打ち込まないと、この原稿が A4 のサイズですよね。ですからそれをちゃんと正方にした場合の枠に入れなければいけないので、1ページ4人ずつの構成にしております。
先生、いろんな仕事をされていらっしゃって、文芸藤沢さん、もちろん私も毎年手にいただいてるんですけれども、そういったねやっぱ努力をしてくださっていて、やっぱりいろんな人の手がかかってできているんだなということをですね、改めて先生のご苦労もきっといろいろあるかなという中で、そういったふうに一つの本が出来上がるって、そしてまた市民の皆さんの作品ということがね、やっぱりいいものなんだなって、毎年出ていくものになりますから、ぜひ皆さん手に取っていただいて、いろんな人の作品をね見ていただきたいと思うんですが、先生その88人の方から前回、はい、応募があって、まあ、チェックをされたということだったんですけれども、それが第55週ということで、この番組でも今ご紹介をさせていただいている55週になるんですが、俳句は最近どうなんですか。先生、作品がこう集まってくる数というか。
最近ですね、とてもテレビなどで俳句番組とかが増えてまいりましてね、その影響からか今まで俳句に関心のなかった方たちがとても関心を持たれるようになりまして、それで一からやってみたいっていう方も増えてまいりました。
それは嬉しいですね。はい、
ですからね、私たちの区会にもね、はい、今までやったことのない方も入ってらっしゃいます。それから外国の方もね、英語ですとかフランス語なんかで作られて、
すごい、じゃあ世界で俳句って楽しめるものなんですね。
そうなんですよね。もう今はもう海外でも100カ国以上ですね、世界俳句協会ですとか国際俳句協会的な、そういったものがございますね。
普段の生活の中で、あ、なんかいい句ができそうとか、あ、ちょっと一句読んでみようかなっていう、そういった人たちが増えてくると、やっぱそれだけ作品も多くなりますし、でまた先生が昨日の放送でもご紹介していただいてたように、お互いに読んだものを聞くっていうのもその楽しみの一つということでお話ししていただいておりましたけれども、そういった場がなんかどんどんこれから増えていきそうな、ちょっと期待できますね。
そうですね、本当に日常の言葉をそのままね一緒に会話してて、その中で面白いなと思ったフレーズにその記号をつけたりしても一句できますし、あまりにも固く考えすぎない方が書いていいかもしれません。もう身近なところから、私ども の小川慶秀先生、暮らしの俳句的なもの、そういった本も出されてましてね、本当に日常の生活の中でいっぱい材料が 転がっているということで。
俳句というとちょっと、敷居が高いなってね、もしかしたら感じていらっしゃった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今の先生の言葉でちょっとやってみようかなって思った方がね、もしかしたら多くいらっしゃるかもしれませんね。普段のこの会話からという話が先生ありましたけれども、先生ここで一句いただいてもいいですか。先生
ちょっと恥ずかしいですけど
急な
ぶりですけど、ここは視聴者ですので、でここでちょっと一句作らせていただきましたけど、じゃあちょっと読んでみます。緑さす庁舎の窓の未来かな、緑さす庁舎の窓の未来かな。ちょうど周りに緑があってすごく新緑が出てますでしょ。でちょうどその今窓がありますから、藤沢のこれからのね未来にすごい期待したいと思ってます。
わ、なんか先生明るい気持ちになりました。素敵な句ありがとうございます。
こちらこそ。
一句読んでいただいて、こう受ける側もすごく明るくなったり気持ちが伝わると、やっぱりこの俳句って素晴らしいなと思いますし、そういったところでも魅力をやっぱり感じられますね。さあ先生、昨日の話ではこの藤沢で生まれ育ったということで、この藤沢の移り変わりもいろいろ先生見てこられたということで、そんな話もね昨日交えてお話をしていただいたんですが、先生から見た藤沢の魅力、好きな場所とかスポットがあればご紹介していただけますか。
はい、藤沢はすごく住みやすい町だと思うんですね。でなんかいろんな調査で全国でも日本でも住みやすい町に選ばれたそうですね。それで私が住んでるのは辻堂なんですけどね、買い物に行くのにも結構いろいろ便利で、昔はねあまりなかったけど今はテラスモールができましたり、それから海の近くにもスーパーがあったりで、たまたまね私は自転車に乗って買い物に行ったりするんですけど、辻堂海浜公園ですか、あそこまで行きましてちょっと気分転換します。その時にいくつかね服を作ったりして、それでその帰りに近くのスーパーがあって、それで買い物して、で八百屋さんがすぐ近くにあるんです。で地産地消のお野菜とか果物なんか売ってて、お安くて新鮮なものがあるので、そこで自転車のカゴに乗せて帰ってくるという
そうなんですね。
はい、
今スポットをご紹介していただきましたけれども、はいはい、先生お気に入りスポットまだまだありますよね。
まだありますもうね数えきれないぐらいあってで銀行を次はどこにしましょうかねってみんなで相談するんですよ。それで順番に行くんですけれども、他にも山の方ですとかね、この前行ったところがまほろばの里ですか、遠藤の方の慶応キャンパスも通ったりして、あそこの中をちょっと誰でも入れるのでね、そこを見たり、その後ずっと坂を登っていくと右側の方にいろんな植物が季節のありまして、あれは山百合園って言ったかな、でそこを里山を見まして、それから近くに農家レストランあるんです。でたまたまね同級生の方がそこを経営してらしたりして、でみんなでそこに寄って地産地消のねサラダだとかありましてね、それからそこで句会をしたりして、あとは大場城址公園ですとか、それから江ノ島もいいですしね、それから片瀬の島と引地川境川と、この市役所の近くにも新林公園が、新林公園本当に四季いろいろその季節によってね風景も変わってきますので、同じ場所でもこんなに違うのかなと思うくらい。
先生よく歩いてらっしゃいますね。
そうですね、本当私歩くのあまり好きじゃ苦手なんですけれども、やはりね区会に入ってると歩かざるを得ないから無理して歩くみたいなそれが健康にいいみたいですよ。
無理して歩いて結構な歩数に行くんじゃないですか。
この前は1万何千歩でした万歩計で見たらびっくりです、そうなんです。一時すごく太っちゃったんですよ。それで10キロ痩せました。
歩いて、
はい、歩いたり食べるものとか野菜中心にしましたら
健康にも良くて、
健康にもいいし、歩きながらね頭を使うと、とてもいいらしいです。
心身ともになんかやっぱり健康でいるにはいいものを食べて、でやっぱりいい仲間たちと、そしてそうやって季節を感じながら肌で感じたものを作品にしていくっていう、先生本当に元気がいっぱいなのはそういったところが 影響してるんですね。
そうですね、
これからも元気でいてくださいね、
はいはい、ありがとうございます
、ね、その先生のお話を聞きながら私も本当に今週はたくさん元気をいただいてるんですけれども、はいはい、先生ご自身のこれからの目標とかビジョン、こういうふうにしていきたいなと今持っている思いなども聞かせていただけますか。
はい、そうですね、本当に俳句はとても健康のためにもいいですしね、いろんな面でうつの解消とかにもなります。ですから昔ねちょっと学校で子どもたちに教えてた時に授業の中でね、俳句を取り入れたらいじめっ子だった子がすごくいい子になって、とても感性が豊かなんですよ。子どもの方が感性が豊かで、それですごく褒めたら大喜びで、それでそれからいい子になりました。
不思議な力がありますね、俳句には。
そうですね、だから若い方にもね、はい、どんどんやっていただきたい、うん、だんだん高齢化してきますので。
子どもたちがそれで感性が豊かなんですって話がありました。今ちょっとお話にありましたけれども、先生教員の免許を持っていらっしゃって、はい、この藤沢でもね子どもたちに向けてそういう授業を行ったり、はい、俳句を通して子どもたちの気持ちを育てていくという、そういったご尽力をいただいた時代があるんですよね。
そうです、藤沢もちょっとやりましたけど、あと横浜が多かったんですけれども、例えば音楽とか絵とか、それと俳句とは非常に共通点がありますのでね、音楽を例えば楽器演奏してそれを俳句に取り入れる、例えば雷とかだったら太鼓を使って表現するとか、あと作詞をする場合に俳句をそのまま作詞に使って曲を作るとか、そういうこともやりました。あと絵の場合は、例えば4年生の場合なんかは校庭の木がありますでしょ、木々を見つめてということで、その木をモデルにしてそれに俳句をつけてみましょうみたいな。
これ聞いてるだけでも気持ちが豊かになるので、これ授業でやってもらった子どもたちはちょっと幸せだなと思いますし、そういった気持ちって大切だなと改めて今先生の話を聞いていてすごく今感じてます。でそういったことを子どもたちにも教えてくださって、気持ちをね育ててくださった、そして俳句のね楽しさも子どものうちから触れることができた子たちがいたということで、藤沢市でもね本当にご尽力をいただいている先生です。さあ先生、2日間にわたってお話を伺ってきましたけれども、はい、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージ先生からいただけますか。
そうですね、実際市がどんどん発展して、本当に私が生まれ育ったこの町がね、素晴らしい町になることを祈ってます。
先生これからも俳句を通してその作品を通して季節の素晴らしさ、そして藤沢市の魅力もいっぱい届けていただきたいと思います。今週本当にいろんなお話をしていただきありがとうございました。今週の大好き藤沢のコーナーには、俳句を読んで40年以上という、そして文芸藤沢の編集委員としてもご活躍をいただいております堀口美由紀さんに登場していただきました。先生今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。